はいと、こんばんはです。来ました。音大丈夫でしょうか。何もなってませんでしょうかね。ちょっと大丈夫かどうか、気になってるんですけど、最近ですね、パソコンの調子があまり良くないんですかね。とりあえず、何もなければいいんですけど、ちょっと少し気になってるところですけども、今日もですね、ずっと今連続で読んでます、大曲時物語の染め、あ、染めるじゃねえや、大曲時物語の、10個の、カテゴリー分けされてるところの恐怖の部屋のですね、今日は10番目の、染めるという部屋に入ってる、お話、16話だっけ、違うわ、22話、10、20、21、22話を、読みたいと思います。はい、まあ、そんな感じで進めていきたいと思います。はい、で、早速レッスン読み、しましょうか。ジータレッスン読み865、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。次の日休みでもないのにこんな時間に始める強気なおっちゃんは久しぶりと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、頑張りますということです。強気、強気の理由はどこに。で、866、こんな時間からおっちゃん多いっすと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、頑張りますということですね。まあ、できる限り頑張りたいと思います。はい、じゃあ、音に関してですね、なんかおかしいぞっていう話もないのでですね、まあ、大丈夫かなというふうに、踏んでですね、進めたいかな。はい、で、まだありましたね。ジータ、867、ネトラジ島のおっさんチーズと。まあ、おっさんじゃないんですけど、ネトラジ島っていう島があるんですかね、わかりませんけど、まあ、ネトラジ島なんていうところに入れてもらえるんだったらありがたいことですけどね、評価されてるのかどうか知りませんけど、まあ、とりあえず、頑張ります。はい、じゃあですね、早速いきましょう。右上から、いつも読んでるので右上から読みたいと思います。手形という、題名の話からですね、いきたいと思います。ミンチンさんからの投稿、手形っていう題名。その当時、某番組で心霊バスツアーなるものが流行っており、よくツアーと称して有名心霊スポットを夜になるたびに巡っていました。真夜中にその霊園に着き、園内に車を止め、いざ入ろうという時に一人が俺は車で待っていると言い出し、結局残りの二人で巡ることになりました。入ってみると、最近整備されたばかりの園内は小綺麗な公園といった感じで、噂に聞くところの霊が出るとはとても思えない雰囲気でした。一通り見回り、何も出ないと愚痴をこぼしながら戻ってみると、車中の友人の様子がおかしいことに気づきました。どうしたんだと問いかけても、縮こまり震えていて満足に話せぬ様子。とにかくこの場を離れよというようなことを繰り返すので、車を発進させ、とりあえず近くのコンビニに向かいました。明るい場所に来て彼も少しは落ち着いたらしく、さっきはどうしたんだよと聞くと、彼は青ざめながらも、さっきお前らが出て行ってしばらくしたら、車の窓という窓にたくさんの手が張り付いていたんだと言いました。ふざけるなよお前、俺らをビビらせようってんだろと軽い調子で言うと、ふざけてないよ、本当に怖かったんだよと叫びます。バーカ、なおも言い募る彼に、騙されないぞと言おうとしたその時、それに彼らは気づきました。コンビニの明かりに照らされ見えるものは、 うっすらと汚れた車体の窓に残る無数の手形でした。以上。で、次行く前にジータレッスン268、今日は手堅く手堅からと、手堅からですよ、はい。で、俺そうだ、俺染めるの部屋の説明読むの忘れた。なんで染めるっていう字が書いてあるのかっていう、そのわかんないですよね。俺もわかんないんで読みましょう。火のないところに煙は立たずという伝えは、これ何これ聖国わかんないを射ているのかもしれぬ。的を射てるってこと。次々と生み出される都市伝説という底なしの闇の深さよ。染まる恐怖が人から人へと伝染する。都市伝説という現代の百物語。染めるっていうより伝染の線っていう字、染まっていく、うん、ってことでしょうか。とりあえず、次行きましょう。深夜の卓球、赤月まささんからの投稿、読めない。これは僕の母の体験した話です。母は高校のバレーボール部に入っていました。8月3日、母は合宿の最後の夜でした。みんなは今日で終わるのが惜しいのか、夜遅くまで合同で寝る広い部屋でおしゃべりをしていました。そしてとうとう先生が来て、もう寝ろと言いました。みんなしぶしぶ布団に入りました。それでも布団に入ってもひそひそ話が続いていました。一人が怖い話を始めました。その話とは、好きだった先生が結婚することになって、そのショックで自殺した先生がいて、その先生は卓球部でとても熱心な先生でした。その先生が死んでから体育館で夜中手首だけが卓球をやっているという話です。普通の話ですが、みんな背筋をひんやりさせたでしょう。そうこうしているうちに一人二人と寝ました。そしてついにみんな寝てしまいました。母は突然夜中の2時頃に起こされました。起きて数秒で異変に気づきました。カツンコツンと誰かが体育館で卓球をしているのです。休まずにリズムを変えず、カツンコツン、みんな硬直していました。キャプテンが、虫が体育館の電灯に当たる音だろうと言いました。しかし誰かが、虫がたかるのは電灯がついてる時だけやんと言いました。窓から見ると電灯はついていません。カツンコツンという音だけが響きます。一番の解決方法は体育館を見に行くことですが、誰もそんな勇気のある人はいません。結局朝までその音は止みませんでした。母は今でもこう言います。あの時見に行ったら、私たちは何を見ていたんだろう。以上。で、次、赤い斑点。赤月まささんからの投稿。ある女子寮のトイレに入っていると、男の人が通るそうです。顔は見えないのですが、下から足が見えてボソボソ何か言っているそうです。男の人だというのはわかるのですが、顔を見た人はいないそうです。最初は 2,3 人だったのがどんどん増えていき、結局は寮の全員が目撃したということになりました。そしてついに警察が来ました。 婦人警官一人と男性警官一人です。寮の人に協力してもらいました。まず寮の人がトイレに入り、婦人警官が窓の方に立ち、男性警官が入り口の近くに待機していました。しばらくして寮の人が出てきました。寮で人が通ったというのですが、男性警官と藤井警官は見ていないというのです。次の日、今度は寮の人が中に入り、婦人警官も隣のトイレに入りました。男性警官は昨日と同じところに待機してもらいました。入っているとだんだん気配が近づいてきました。しかもボソボソしか聞こえなかった声も聞こえてきました。赤い斑点着せましょか、赤い斑点着せましょか。あまりの不気味さに二人とも通り過ぎるのをずっと待っていました。これはもうやめようと男性警官が言いました。寮の人も賛成したけど、藤井警官だけでもう一日やってみるということになったのです。一人でトイレにいると昨日と同じ声が聞こえてきたのです。赤い斑点着せましょうか。婦人警官はムカッとして、着せられるもんなら着せてみなさいよと言いました。バーンという音がしたので寮の人が入って、寮の人が行ってみると、あまりのことに腰を抜かしました。婦人警官は首の動脈を切られて死んでいました。その姿はまるで赤い斑点を着ているように、婦人警官の服は血で真っ赤になっていました。以上。もう稲川さんだもん、完全完全稲川さんだよ。赤い斑点、赤い斑点着せましょうかの部分なんてもう完全稲川に染められてるよ、俺がはい、というわけで次、迎えに来た YA さんからの投稿。もうあの音程以外赤い斑点ないよね。まあいいや、次行こう。迎えに来たという題名で YA さんからの投稿です。これは私が 4,5 年前くらいに聞いた話で、結構インパクト大の話だったので今でも覚えている話なんです。ある日 A 子さん過去仮の女の子5人と、A 子さんの彼氏と男の子の5人の10人で旅行に行くことになったそうです。でも当日 A 子さんの彼氏が急用でみんなと一緒に行けなくなってしまい、 A 子さんは彼氏を待っていることにして、残りの8人は先に旅館に向かったそうです。しかし彼氏の急用はなかなか終わりそうもなく、結局 A 子さんも8人の後を追って1人8人のいる旅館に向かいました。A 子さんが旅館に到着すると、8人が青ざめた顔をしてこう言ったそうです。さっき A 子の彼氏がここに向かう途中に交通事故で死んだって連絡があったんだ。そしてもしかしたら今夜 A 子を迎えに来るかもしれないから、その時には絶対にドアを開けちゃダメだ。その夜 A 子さんはショックのあまりに布団に入ったものの、全く眠れずにいました。でも8人はすやすや寝ているようでした。その時ドアを激しく叩く音が、A 子、俺だ、早く開けろ。やっぱり迎えに来たんです。彼氏は必死でドアを叩き続けている。でも8人は誰も起きてきません。 A 子さんは悩みに悩みました。そしてついにドアを開けてしまったそうです。そこにはずぶ濡れになった彼氏が立っていました。A 子、お前大丈夫か。 A 子さんには状況が全くわからないといった感じでいたら、実は先に行った8人がここに向かう途中に交通事故で死んだって連絡があったんだ。 でも8人ならここにいるけどと部屋を振り返ると、そこには誰もいなかったそうです。もし A 子さんがドアを開けなかったら8人に連れて行かれるところだったんです。以上。今回は結構知ってる人が多い話になるのかなと思う。自分ですら知ってる。さすがに読んだことある、うん、で次、増上寺の一角っていう題名、マチャタツさんからの投稿。これわかんないな。マス上の寺なんて読むんでしょう。行きましょう。東京タワーの足の一本がお墓の聖域を荒らしているために、たたりによって少しずつ足が沈んでいるという話は有名ですが、これはおそらく増上寺の一角に入っているということでしょう。さらにその増上寺の中でも封鎖された一角があるのをご存知でしょうか。増上寺の敷地の中で柵に囲まれていて絶対に入れない一角があるそうです。何でもここには悪い気がたまるようになっていて、入ったものはただでは出られないとか。ここの場所ははっきりしないのですが、私が見た限りでは10メーター四方くらいの木に囲まれた小さな空間があるので、そこだと思います。日比谷通り沿いの東京プリンスホテルの隣あたりで、増上寺のやはり鬼門の方角になります。以上。で次行く前にジータレスミ869、おっちゃんおいすと、まあおっちゃんじゃないんですけど20代ですけどこんばんはと、はい、で行きましょう。東京の異界異なる会、マチャタツさんからの投稿。港区の三田麻布六本木界隈には坂が非常にたくさんあります。そしてこの坂の多くには昔からいろいろな階段があります。中でも軍人乃木、乃木起点わかんないの住んでいた乃木坂は、元は幽霊坂と呼ばれ、江戸時代にはたくさんの幽霊の目撃談があったそうです。赤坂の方に行くとホテルニュージャパン跡地のそばは、あのムジナの話で有名な紀伊国坂です。首都高速上でのタンクローリー爆発事故をご記憶でしょうか。あの現場ほど近くに仙台坂があります。ここも幽霊坂と言われていたらしいです。このそばのお寺、名前は分かりませんが、のイチョウの木には人の目が無数に浮かんでいるという話もあります。このそばに自殺された俳優 TJ さんの住んでおられた家があります。今なお誰かが住んでいると思われますが、 T さんの前にこの家に住まわれていた方が2人連続で変死され、 T さんで3人連続の尋常ならざる死者を出した家です。この界隈も強烈な異界を形成しているようです。ここであの事故を結びつけるのは良くないのかもしれませんが、場所が場所だけにすぐに仙台坂に結びついてしまいます。以上。ごめんなさい、地名弱くて。で、次行く前にジータレスミ870、この間このまとめ読んで113からの話がすごく面白かったから、おっちゃんもぜひ読んでみてよと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代ですけど、何ですかそれは。113からの流れ長くなければ今日やりたいんですけど、その何、113からの流れっていうのは113から読んでも大丈夫ってことなんですかね。いや、ってか長え、これ113ってどこだろう。 どこだ113って110、どこだ113、これか。113からの流れがっつってるけど、これ途中だよね。あれ113から読んでいいってことなの？あれ113から読んでいいのか。113から113から916まで読めばいいってこと？これ9話仕立てになってんのか。まあ今日読みましょうか、うん、読めたら。はい、で、戻って、次行きましょう。トイレの鏡、キーさんからの投稿。埼玉県の越市にある D 大学のトイレの話です。 D 大学の校舎は中央棟のほか全部で5つあります。そのうちの1つの校舎の1階の男子トイレには1枚も鏡がありません。その他のトイレには男子トイレも女子トイレももちろん手洗いのところに何枚かの鏡が備え付けられています。その理由というのが、そこのトイレに鏡をつけておくと、手を洗っているときにふと鏡を見ると女の人の霊が映るというのです。その昔 D 大学にも応援団が存在し、そこの団員が一人の女生徒をそのトイレで輪姦し、その女生徒がそのままトイレで自殺したというのです。その女生徒の霊が鏡に映るそうで、そのトイレから鏡がすべて外されたということです。どこまで本当の話か分かりませんが、そこのトイレに鏡がないのは本当ですし、昔応援団が存在したのも過去の卒業アルバムで確認しました。 D 大学在学中の方がいたら、一度そのトイレに鏡をつけてみてはいかがでしょう。以上。で、次行く前にジータレスに、あ、ごめん、126からだったと。同じ色のテキストだったから間違っちゃった。126? あ、126。はい。じゃあ、そこ。は読みましょうかね、時間が許す限りは。はい。じゃあ、次行きましょうか。間違えて変なとこしちゃいました。ちょっと待ってくださいね。次、金宝山、金の峰の山、っていう題名で、ゆかさんからの投稿になります。いきましょう。熊本市近郊に金宝山というそんなに高くない山があるのですけど、なんせ市内に近いので夜景スポットとしてとても名高いんです。適度なワインディングロードなので、バイクでツーリングをしたり峠を攻めたり、そんな風にジモピーには人気の高いスポットなのです。そんなところなので急カーブが多く、もちろん事故も多いです。その中の最も崖っぷち、しかも急カーブで事故が多発しているポイントがあるんですけど、そこで10年前友達が実際に体験した話です。彼女はバイクで友達と二人で夜の山道を走っていました。すると突然白い人影が飛び出してきたので、慌ててハンドルを切り、転倒したまま滑ってガードレールに寸でのところで引っかかったそうなんです。 もちろん下は50メーターくらいの崖です。落ちていたらひとたまりもないその場所で呆然自失としている彼女の耳にはっきりと聞こえたそうです。惜しいという女性の声が。また霊感少年である私の弟も夜中その辺りを走っていた時、前を走っていた友達の右脇腹のところから白い裸の左手がニョキッと出ているのをはっきりと見たと言っていました。時期は冬で裸の手なんて出しているわけもなく、もちろんその友達も知らなかったそうです。以上。で次、口裂け女を見た YY さんからの投稿。皆さん覚えていますか？20年ほど前のあの口裂け女の話、今では死後のようになっていますが、私がその当時住んでいたのが岐阜県で、酒女発祥の地なんです、口裂け女。小さい頃から怖がりのくせに好奇心旺盛だった私は、友達同士で毎日のように噂話をしていましたが、本当にいるなんて思ってもいませんでした。ある日家に帰った私に父が、 S さん、父の友人が口裂け女見たんやと、と私に言うのです。それは S さんと X さんが2人でドライブ中、女の人を車に乗せたらしいんです。もちろんお決まりの格好でした。その車は2ドアなので、 S さんが後ろのシートに乗って女性を助手席に乗せ、どこへ行くと聞くと、どこへでもとマスクを外して振り向いたんです。X さんは運転席のドアを開け一目散に逃げたらしいんですが、 S さんは逃げることができず、そのまま気を失ったようです。今の若い人は知らないでしょうが、こんな話があちこちでしていました。噂では100メートルを4秒で走るとか。逃げ切る自信ありますか？以上。で次、 B29 乗組員、アクエリアスカムスさんからの投稿。ある東北の農家では戦後しばらくの間、墜落した B29 の乗組員が、もちろんアメリカ人が、鎖につながれて座敷牢に入れられていたらしい。彼がその後どうなったのかは伝わっていない。だから今もそこに乗組員は、乗務員はいるかもしれない。以上。でどんどんいきます。次、車の屋根、リコさんからの投稿。芦屋から宝塚の逆瀬川に抜ける道に大きな岩が道の真ん中にあります。道路がわざわざその岩を避けて通っています。よくある話ですが、昔その岩をのけようとした人が亡くなったり、原因不明の病気になったり、大変やったそうです。結局その岩をのけずに道路を作ったそうですが、ちょうど坂道の真ん中にあるので、何も知らない偶然通りかかった人がスピードを出して、よく事故も起きるそうです。そんなこともあって自然とその場所は怪奇スポットと呼ばれるようになりました。私もここまではよく聞いていて知ってたんやけど、会社の人からその場所のもっと怖い話を聞きました。 その場所へあるカップルがドライブの帰りに興味本位で立ち寄ったそうです。でもそこの近くで口喧嘩をして、彼氏が車を降りろって言い出して、彼女はその近くで降ろされました。彼氏は少し行ったところで車を止めて待っていたのですが、そこにたどり着くまでに彼女は車に轢かれてしまいました。即死だったそうです。そんなことがあってから数ヶ月後、全く関係のない一人の男の人が車でそこを通りかかりました。すると後ろの車がパッシングをしてきます。最初はヤンキーが喧嘩売っとんかなって無視しましたが、あまりにもしつこすぎます。少し明るくなった場所でバックミラーで確認すると、後ろの車に乗っているのは普通の夫婦二人。何か用ですかと車を降りて聞きに行くと、運転していた男性の人が、今あんたの車の上に女の人が四つん這いになってと顔を真っ青にして言います。窓から中に入ろうとしてた。彼女を置き去りにした彼氏の車は白でした。もちろんその体験をした男性の車も白。以来白い車を男の人が一人で運転してそこを通ると、やはり同じようなことが起きるそうです。その話を聞いた人は女性なのですが、その人も昔は彼氏が家に遊びに来た後、送っていくにはその道を通らなければならなかったらしく、バックミラーの隅に映る青白い顔や岩の陰からじっと見つめる人影を何度も見たそうです。以上で、次、返してくださいっていう題名、Q さんからの投稿。うちの近くの町谷という地区にある廃病院におけるこの辺りでは有名なお話。知人の話をそのままに私の視点で記しました。ある日、若い奴らが例の病院に集まっていた。目的は肝試し。その廃病院はこの辺りではかなり有名な心霊スポットである。しばらくの沈黙の後、彼らは建物へ侵入する。建物の中は散々たる光景。長期間放置されたままである。当然と言えよう。彼らは相談する。何か持って帰ろう。何にするん？病院じゃからメスとかどう？どこにあるんかな？手術室か。彼らは行動を始め、まずは歩き回る。そして部屋を確認していく。通路らしい空間を思わせないほどの光背の中を歩く。カルテの散乱した部屋、ベッドのある部屋、何も置いていない部屋、ほこりっぽい滞った空気、異臭、そして悪臭。ドアを開く。中を見る。繰り返すこと数回。ついに手術台のようなもののある部屋を見つける。探そうか。すぐさま一人がつぶやく。これは？彼女が拾ったのはところどころ錆びたメス。錆びついとる。メスはその他の器具に紛れて放置されたままだった。あったん？うん、錆びとるけど。錆びたメスを手に、彼らは手術室らしきその部屋を出る。しばらく経っても彼らはまだ廃病院の中にいた。何もないね。出ようか。 そうじゃね、もう帰ろうや。なんか気味悪うない？はよ出よ。口々にぼやき帰ることにした。彼らが帰ろうとしたその時、彼らの一人の携帯電話が鳴る。はい。よく聞こえない。そのまま電話を切る。しばらく歩く。また電話が鳴る。そして電話に出る。聞こえない。いたずら電話だと思い、彼女は電話の電源を切った。が電話が鳴った。あれ？確かに鳴っている。電源切ったのに。そう、電源は切った。しかし電話は鳴り続けている。はい。お、えっし、何かかすかに聞こえる。もしもし。さ、もったいない。声はだんだん聞き取れるようになってきた。え？彼女は血の気が引いた。その横でそれを見ていた彼が電話を取ると、お願いですから返してください。さっき持っていきましたよね、手術室からメスを。彼は誰かのいたずらだと思ったらしいが、メンバーはみんな同じ場所。電話をしているやつはいない。外からだとメスのことなど知らない。しかしその間も声は続いている。お願いですから返してください。誰？それがないと困るんです。お願いですから返してください。電源を切ること。再びそれでも電話は鳴る。電話の声の主は女性。
なんなん、電源切ったんで鳴るはずがないじゃん。
再び電源を切る。しかし電話は再び鳴る。いつになったらやむのか、電話は鳴り続ける。観念したように彼は電話に出る。
今どこですか？〇〇〇号室ですね。
もしもし。
ね？
彼はその後の言葉を聞いて凍りついた。
わかりました。私の方からそちらに行きますね。今手術室です。
そう言い残して電話は切れる。彼は、早出よ、皆にそう叫ぶ。どうしたん？彼らの一人が不思議そうに聞く。
ええから早出よ。
彼は焦り出す。その様子を見て最初に電話を聞いた彼女も焦り出す。電話はまた鳴った。
もうすぐそちらに着きますからメスを返してください。それがないと困るんです。
そいつはさらに焦る。
はよ。もう着きました。
誰もいないが、
返してください。
電話ではなく直接聞こえた。皆にも聞こえたようだ。全員が凍ったように動けなくなる。
早く返してください。
誰もいない。
どこ？あなたの目の前にいるじゃないですか。
うっ、て、いない。いや、見えないだけ。彼はつぶやく。
おらん。
返してもらいます。みんなただ呆然としていた。ふと気がつき彼女が言う。
何今の？
沈黙は破られた。
ん？そこで違和感を感じて、確かに手に持っていたのにない。そう、メスがなくなってる。その後皆血の気の引いた顔で外のメンバーと合流し、そのまま撤収することになった。彼はその一件以来、その病院が見えるのもダメで、その病院が見えるのもダメで、近くを通ることもできなくなっている。以上。こういうのは難しい、読むのか。で、次行く前にジータレスを見、872、伊沢さんこんばんはと、こんばんはと、これから聞きますと、ありがてえですと、ありがとうございます。で、873、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、こんばんはと、ブログも続けようと、ツイッターばっかりやってる場合じゃねえぞと、いやね、ツイッターやり始めた、本当にブログ書かなくなった。で、874、はじめまして、これから聞きますと、はじめまして、ありがとうございます、これから聞くということで、ありがとうございます。すいません、こんな朗読ですけども、はい、とりあえずありがとうございます。はじめましてですか、はい、じゃあ次行きましょう。逆探知、赤月雅さんからの投稿、読めない。いとこが5歳の頃、父が別荘を借りて旅行に行ったそうです。夕方、家族4人でゲームをして遊んでいました。そこにルルルルルルッと電話がかかってきました。父が電話に出て、その電話の内容を聞くなり、ぎょっとした顔つきで、ふざけるなと言って切りました。話を聞くと、その電話から、殺してやる、殺してやると男なのか女なのか老人なのか若いのかわからない声が聞こえてきたというのです。その電話は 2,3 度かかってきて、次にかかってきたら警察を呼ぼうということになりました。8時ごろ、ブルルルル、また電話がかかってきました。受話器を取ると、殺してやる、殺してやると聞こえてきます。とうとう堪忍袋の尾が切れて、父は警察に連絡しました。しばらくして警察官が逆探知機などをいろいろなものを持ってきました。9時になり、ルルルルルッと電話が鳴りました。受話器を取って耳に当てると、殺してやる、殺してやる、例の電話です。すぐさま逆探知を始めました。何しろ切らずに何度も何度も言っているから、逆探知も簡単でした。成功の合図が出ると電話を切り、分析を待ってどこなのか聞きました。すると警察官はこう言いました。逆探知は成功しました。しかし犯人は捕まらないでしょう。逆探知が指した場所はこの家の2階でした。一同は途方に暮れて上を見上げました。以上で、次、笛吹峠、赤月雅さんからの投稿。埼玉県嵐山町には笛吹峠という小さな峠があります。そこで友達と先生が体験した話です。小学校6年の時の A 先生が鶴ヶ島の方の学校に行くというので、元6年3組の生徒と送別会をしていました。集まったのは自分を合わせて20人、他の子は用事があり来ていません。いろいろなゲームをやったりと盛り上がっていました。すると一人の友達が、そうだ、笛吹峠の方に肝試しに行こうと言い出しました。そこで僕と A 先生と友達2人で行くことになりました。他の人はもう遅い時刻なので帰ってしまいました。 A 先生の車で笛吹峠を目指します。
先生の車は大勢で乗れるけどとても古い車です。時刻は6時、あたりは冬なのでもう真っ暗。笛吹峠の入り口が見えてきました。とその時、バチッと車のライトが消えて前が見えなくなりました。 A 先生は古い車なので仕方ないと思い、危ないけど生徒3人を乗せているのでスピードを落として走らせました。ただでさえ辺りは暗くなり、笛吹峠に入るともっと暗くなりました。しばらく車を走らせると突然、白い着物を着た女の人が飛び出してきました。 A 先生は慌ててブレーキを踏みました。みんなはやったのかと思い車から出ました。しかし出てびっくりしました。女性の死体ではなく、目の前に大きな大木があったのです。そうか、あの人は危ないと思って霊になって出てきてくれたんだと友達が言いました。みんな手を合わせて車に乗り、さあ帰ろうと思いました。その時後ろから、死ねばよかったのにという声が聞こえてきました。もうあとは必死で帰りました。あの人はあそこで死んだ人なのでしょうか。以上で、どんどんいきましょう。次、真っ赤な色、暁正さんからの投稿。相変わらず名前読めない。あるタクシードライバーの話です。その人は人通りの少ないところを走っていました。ふと見ると全身真っ赤の服を着ている女性が手を挙げていたので、車を止めて乗せました。その女性は縁の広い大きな帽子を深くかぶっていて、鼻から上が見えません。でも年はまだ若く美人のようでした。バツバツの丸々までお願いしますと女性は言い、車を走らせました。家まで着き、お金を払い、車を降り家に入りました。さあ行こうと思ったら、ドライバーは忘れ物のハンカチに気づきました。ドライバーはハンカチを持って家に行きました。ところが家はぴっちりと閉まっていて、窓にはカーテンがかかっていました。どこか探しているうちに、玄関のドアに小さい覗き穴がついていることに気づき、そこから中を覗きました。すると中は全部真っ赤な色だったのです。その赤は全部キラキラ光っていました。どうも中に人がいないようなので、ハンカチはポストに入れてその場を立ち去りました。なんとなくお腹が空いたので、近くにあるラーメン屋に行きました。店でさっきの女性のことを話しました。バツバツの丸々のうちの女性、綺麗そうですよねと言ったら、あそこの女性かわいそうだよね、事故で眼球が真っ赤になっちゃったんだよね。それを聞いてハッとしました。そうだ、あの時自分が覗き穴から自分が覗いていたのと同時に、あの女性もこっちを覗いていたんだ。運転手さんは鳥肌が立ったそうです。以上。はい、で次、暗室で、暁正さん、行政さんからの投稿。埼玉県の某大学の暗室、 フィルムなどを現像したりする部屋で作業するために一人の大学生が夏休みの途中に来たそうです。暗室は当時地下にあったそうです。やがて夜中になり、いい加減な管理人が中を確認せずに大学生が一人入っているにもかかわらず鍵をかけてしまったらしいです。その部屋が開けられたのは夏休みが終わって1週間後だったらしく、大学生は中で死体で発見されたそうです。解剖で胃を切ったらフィルムがいっぱい出てきたそうです。それから毎年夏休みが終わって1週間経つとフィルムをいっぱい飲み込んで死んでいる大学生が発見されるそうです。以上。で、次行く前にジータレソミ875、おっちゃん明日は休みなんと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、明日休み？さあ、さあさあさあ、どうでしょう。でもこいつやってるしっていうね、はい、まあそんな感じ。で次。音符違う音部ミカッチさんからの投稿。あるところによく喧嘩をする若い夫婦とその夫婦の子供が暮らしていました。夫は子供が寝てしまってからついに妻を殺してしまいました。死体は床下に置きました。子供にはお母さんは仕事で遠いところに行っているんだよと言い聞かせていました。しかし何日か経つと家中にひどい匂いが漂うようになりました。夫は子供にバレてしまうのではないかと考え、子供も殺すことにしました。そこで子供にお前に大事な話があるんだと言って自分の部屋に連れてきました。すると子供はぽつりと言いました。お父さん、どうしていつもお母さんをおぶっているの？以上。で次行く前にジータレソミ876、おっちゃんの夏休み、人生の夏休みと。人生の夏休みじゃないです。はい、まだ夏休みは来てないね。はい、でおっちゃんじゃないです。はい、で、次行きましょう。走る子供、暁正さんからの投稿。この方ばっかり。塾の先生が北海道に旅行に行ったそうです。北海道は長々と続く道があり、先生は二人の友達とその道を車で走って目的地へ行こうとしていました。あまりに広いため人の歩く道はないそうです。しばらく行くと小さい 2,3 歳の子供がいたそうです。半袖短パンの小さい子供が一人でピート畑を歩いていました。なんでこんなところにいるんだろうと思っただけで別に気に留めなかったそうです。そして北海道の見物を楽しんだ先生は元来た道で帰ろうとまた同じ道を走っていると、またあの子供がいたそうです。車の前に二人、後ろに先生一人だったから先生以外は気づきませんでした。するとその子はなんと車の後をピート畑に沿ってついてきたそうです。しかも車と同じ速さで。直線の道で車はあまり通らないため130キロ近い速さで走っているのに同じように走っているのです。
なんでそんなに速く走れるのと思っていました。やがてピート畑を抜けると、なんとその子の足はなかったそうです。以上で、次、山小屋の4人。あれか、暁正さんからの投稿。僕は雪山にある日行きました。今では信じられません。僕と父と友達の K 君、S 君。しかし吹雪にあって、とりあえず山小屋に入りました。そこは古い小屋で何もありません。寒くて眠くなりました。そこで父が4人が部屋の四方に立ち、 K が走ってきて僕の肩を叩くと、僕は走っていき S の肩を叩き、そして S が僕の父の肩を叩きます。それを繰り返すことにより、朝になって難を逃れました。雪山を降りて母に会ったことを言うと、それはおかしいんじゃない？だって四方に4人いて、始めた人の隅が空いて終わっちゃうじゃない。僕らは一歩も動けませんでした。僕らを助けたのは山で死んだ人の霊なのかも分かりません。以上で、次行く前にジータレソミ877、おっちゃんを堅くなに否定するのに燃えたって書いたんですけど、まあ実際おっちゃんじゃないですし、20代ですし、これでも、はい、昔から言われてますけど、おっちゃんじゃないです、はい、20代です。で、次、後ろからの声で、また同じ暁正さんからの投稿。かぶってるな話が。いきましょう。T 君が新しい車を買ったというので、彼女の R さんとドライブしようということになりました。 T 君たちがしばらく走っていると、話も弾みました。そのうち心霊スポットを巡ろうということになりました。いろいろな場所を巡っていると、もう真っ暗になっていました。最後に自殺者の多い海にある崖に行きました。 R さんがもう帰ろうと言ってたけど、これで最後にしようということで来ました。あと少しで着くというところで、いきなりバッと白い着物を着た人が飛び出してきました。キーと慌ててブレーキをかけました。 T 君がやっちゃったかと慌てて外に出ました。しかし何も引いていません。そして前を見てびっくりしました。前には崖があったのです。 T 君、きっと私たちあのまま行ってたら今頃、多分あの人は幽霊で俺たちを助けてくれたんだ。二人は拝んで帰ろうとしました。そしたら後ろで、死ねばよかったのにと聞こえたそうです。以上んで、次、トイレの紫ババア暁正さんからの投稿。これは S 小学校の話です。 J さんはもうすぐ授業が始まるので、急いでトイレへ行こうとしました。時計を見ると、今からトイレに入ると間に合いそうにありません。そこで目に入ったトイレは旧校舎のトイレです。急いで駆け込みました。
トイレは一番廊下側に入りました。手早く済ませて行こうとすると一枚の紙が目に入りました。なんだろうと思い、その紙を指で触りました。ベリッと紙が破けてしまったのです。紙の後ろには何か紫色のものがもぞもぞしていました。それをよく見ると手だったんです。手はニョキッと伸び、 J さんの手首をつかむと引っ張ろうとしたのです。手を振り払いトイレから出ました。しかしなんと、出たところは一番廊下側に入ったのに、出たのは一番奥でした。そんなことはお構いなしに J さんは出口に向かいました。しかし出口は一向に近づきません。急いで走っているとガシッと何かが足をつかみました。 J さんはその弾みで転びました。見ると紫色の手がトイレから伸びて掴んでいたのです。必死にもがきました。さっき転んだ衝撃で捻挫していました。しかし J さんはそんなことを忘れて必死に片方の足で紫色の手を蹴りました。無我夢中で蹴っていると紫色の手は痛そうに足を離しました。 J さんは再び走りました。足の痛みを我慢して走りました。今度はだんだん出口に近づき、ついにトイレを脱出しました。出た途端ドンと何かに当たりました。見るとそれは紫色の着物、紫色の手足、上を見上げると顔、髪も紫色のおばあさんが立っていました。
よくもやってくれたね。今度は私の番だよ。
と言い目をつり上げました。あまりの恐ろしさに気絶してしまいました。目が覚めると保健室のベッドに寝ていました。先生に聞くとトイレで倒れていて運ばれたというのです。ポケットに手を入れると紫色のハンカチがあったのです。あの妖怪は紫ババア。もしあの時紫色のハンカチを持っていなかったら紫ババアに取り殺されていたでしょう。以上で、次行く前にジータレスを見878、お茶の以上が最高と。いやまあ昔からずっとやってるんで、ね、最高なの、最高、最高これよくわかりませんけど、何が最高なのかちょっとわかんないですけど、まあ最高ならいいです。はい、ありがとうございます。次、電気がついているっていうので大曲解き物語ソメルの部屋終わり、22話目。これも赤月マスさんからの投稿。もうこれこの人無双ですね、ここ大学生の T さんは就職活動のために東京に来ました。まず家を探そうといろいろと不動産屋に当たり、古いけどいい賃貸を見つけました。トイレもあり、襖を外せば結構広い家です。それに台所もあります。早速手続きを済ませ住み始めました。1週間住んでいたら異変に気づきました。夜ふっと目が覚めると、自分は立っていて猛烈におしっこがしたくなるのです。慌ててトイレに行こうとします。前に行くとトイレの電気がついているのです。それも毎日、水曜日に住み始めて4週間いるとさすがに怪しくなり、おかしいと思いました。 T さんは柔道三段ですから、何かあっても大丈夫と思いました。次の水曜日、今度はなんとトイレの前に立っていたのです。廊下の電気もトイレの電気もついていました。おしっこもそれほどしたくありませんでしたが、何かに引きつけられるように入りました。用を済ませるとトイレを出て寝ようとしました。 すると、ごっとんと何かがトイレに落ちたような音がしました。なんだと思い、トイレをそーっと覗きました。なんとそこには、天井から首が長く伸びた子供の顔があったのです。T さんを見るなりにーっと笑い、こんにちはお兄ちゃん、今日も電気をつけて待ってたんだ、お兄ちゃんが来ないと僕成長できないんだと言いました。わーっと T さんは一目散に逃げました。外は雨が降っていました。電話はなく、かといって戻るのは怖いので公衆電話を使いました。救急車が来ると真っ青で高熱がありました。退院すると60キロあった体重も40キロになっていました。聞くと終戦後、食糧難で死んだ10歳ぐらいの子供だったそうです。今は体重も元に戻り、今でもその家は建っています。また誰かを待っているように。これはお父さんの友達が10年ほど前体験した話です。以上。はい、というわけで、大曲解き物語、恐怖の部屋10個、これで全て読みました。ちょっと合計で何話かちょっと分かりませんけど、数えてないんで、とりあえず染めるの部屋22話読み終えて、これで、2250話読んだことになるんですかね、少なくとも。はい、まあここのは比較的短いのでコンパクトにまとまっているのが多いので、数的にはパンパカパンパカ増えましたけど、はい、でジータレス読み、879、おちゃん白血物語はもう飽きたのと。やってますよ、はい、これ全然飽きてません、大丈夫です、はい、何が大丈夫なのかよくわかんないけどとりあえず飽きてませんよ、普通にやってます。はい、で880、久しぶりに生で聞けたと。ほう、1時半です、そろそろコラボ企画やらないのと。コラボ企画、うん、何をやるのっていうのがあるんですけどね、そろそろ誰もやらないから誰かやれみたいな感じなんですかね、まあなんか呼ばれたらうん、呼ばれて自分がやってもいいっていうんだったらなんかやってもいいんですけどね、今のところは、どうしようかなみたいなところですね。まあ何かやってもいいかなと思いますけど、今はちょっと、うん、どうしようかなって感じですね、はい、久しぶりに生で聞けたということで、ありがとうございます、はい、今日妙に多いのはなぜでしょうか。まあいいや、はい、というわけで、これで終わりにしようかなと思ったんですけど、書き込みで、ここ読んでみてっつうのがあったんで、ナンバーさんだっけ、870番さんの、怖い話、これハレゾーっていうサイトでいいのかな、で怖い話っていう、スレ、これ VIP に立ってるスレかな、なのかな、これでいいのかなの、ところのですね、126の書き込みから、ある話が、9ページにわたってあるんですけど、9ページっていうか、まあ、9つの書き込みに分けられてあるんですけど、それをまあ読みましょうかねということですねやりましょう、はい、早速いきましょうか。結構長めですねこれはね、さすがに9回書き込まないといけないぐらいなんで、結構長めです。いきましょう。題名がないです。親父の実家は自宅から車で2時間弱くらいのところにある。 農家なんだけど、なんかそういった雰囲気が好きで、高校になってバイクに乗るようになると、夏休みとか冬休みなんかにはよく一人で遊びに行ってた。じいちゃんとばあちゃんもよく来てくれたと喜んで迎えてくれたしね。でも最後に行ったのが高校3年に上がる直前だから、もう10年以上も行っていないことになる。決して行かなかったじゃなくて行けなかった。だけどそのわけはこんなことだ。春休みに入ったばかりのこと、いい天気に誘われてじいちゃんの家にバイクで行った。まだ寒かったけど、公園は広く緑、違う、はポカポカと気持ちよく、そこでしばらくくつろいでいた。そしたらポッポッポッポッポッと変な音が聞こえてきた。機械的な音じゃなくて人が走っているような感じがした。それも濁音とも半濁音ともどちらにも取れるような感じだった。なんだろうと思っていると、庭の生垣の上に帽子があるのを見つけた。生垣の上に置いてあったわけじゃない。帽子はそのまま横に移動し、垣根の切れ目まで来ると一人の女性が見えた。まあ帽子はその女性がかぶっていたわけだ。女性は白っぽいワンピースを着ていた。でも生垣の高さは2メートルくらいある。その生垣から頭を出せるってどれだけ背の高い女なんだ。驚いていると女はまた移動して視界から消えた。帽子も消えていた。またいつの間にかポッポッポッという音もなくなっていた。その時はもともと背が高い女が超厚底のブーツを履いていたか、かかとの高い靴を履いた背の高い男が女装したかくらいにしか思わなかった。その後居間でお茶を飲みながらじいちゃんとばあちゃんにさっきのことを話した。さっき大きな女を見たよ。男が女装してたのかなと言ってもへえくらいしか言わなかったけど、垣根より背が高かった。帽子をかぶっていてポポポとか変な声出してたし、と言った途端二人の動きがやんだんだよね。いや本当にピタリと止まった。その後いつ見た、どこで見た、垣根よりどのくらい高かったとじいちゃんが怒ったような顔で質問を浴びせてきた。じいちゃんの気迫に押されながらもそれに答えると急に黙り込んで廊下にある電話まで行き、どこかに電話をかけ出した。引き戸が閉じられていたため何を話しているのかはよくわからなかった。ばあちゃんは心なしか震えているように見えた。じいちゃんは電話を終えたのか戻ってくると、
今日は泊まっていけ、いや今日は返すわけにはいかなくなったと言った。
何かとんでもなく悪いことをしてしまったんだろうかと必死に考えたが何も思い当たらない。あの女だって自分から見に行ったわけじゃなくあちらから現れたわけだし。そして、
ばあさん後を頼む、俺は K さんを迎えに行ってくると
言い残し軽トラックでどこかに出かけていった。ばあちゃんに恐る恐る尋ねてみると、
八尺様に見られてしまったようだよ。じいちゃんが何とかしてくれる、何にも心配しなくていいから
と震えた声で言った。それからばあちゃんはじいちゃんが戻ってくるまでぽつりぽつりと話してくれた。この辺りには八尺様という厄介なものがいる。八尺様は大きな女の姿をしている。名前の通り八尺ほどの背丈がありボボボボと男のような声で変な笑い方をする。人によって喪服を着た若い女だったり留め袖の老婆だったり野良着姿の豊島だったりと見え方が違うが、女性で異常に背が高いことと頭に何か乗せていること、それに気味悪い笑い声は共通している。昔旅人についてきたという噂もあるが定かではない。この地区 括弧今はマルシの一部であるが昔はバツ村今でいう王子にあたる区分に地蔵によって封印されていてよそへは行くことがない。八尺様に見入られると数日のうちに取り殺されてしまう。最後に八尺様の被害が出たのは15年ほど前。これは後から聞いたことではあるが、地蔵によって封印されているというのは、八尺様がよそへ移動できる道というのは理由はわからないが限られていて、その道の村境に地蔵を祀ったそうだ。八尺様の移動を防ぐためだが、それは東西南北の境界に全部で4箇所あるらしい。もっとも、なんでそんなものを留めておくことになったかというと、周辺の村と何らかの協定があったらしい。例えば、水利権を優先するとか、水の利権。八尺様の被害は数年から十数年に一度くらいなので、昔の人はそこそこ有利な協定を結べればよしと思ったのだろうか。そんなことを聞いても全然リアルに思えなかった。当然だよね。そのうちじいちゃんが一人の老婆を連れて戻ってきた。えらいことになったの。今はこれを持ってなさい。 K さんという老婆はそう言ってお札をくれた。それからじいちゃんと一緒に2階へ上がり何やらやっていた。ばあちゃんはそのまま一緒にいてトイレに行くときもついてきて、トイレのドアを完全に閉めさせてはくれなかった。ここに来て初めてなんだかやばいんじゃと思うようになってきた。しばらくして2階に上がらされ一室に入れられた。そこは窓が全部新聞紙で目張りされ、その上にお札が貼られており、四隅には盛塩が置かれていた。また木でできた箱状のものがあり、祭壇などと呼べるものではない。その上に小さな仏像が載っていた。あとどこから持ってきたのかおまるが2つも用意されていた。これで用を済ませろってことか。もうすぐ日が暮れる。いいか、明日の朝までここから出てはいかん。俺もばあさんもな。お前を呼ぶこともなければお前に話しかけることもない。そうだな、明日朝の7時になるまでは絶対ここから出るな。7時になったらお前から出ろ。家には連絡しておく。とじいちゃんが真顔で言うものだから黙ってうなずく以外なかった。今言われたことはよく守りなさい。お札も肌身離さずな。何か起きたら仏様の前でお願いしなさい。と K さんにも言われた。テレビは見てもいいと言われていたのでつけたが、見ていても上の空で気も紛れない。部屋に閉じ込められる時にはばあちゃんがくれたおにぎりやお菓子も食べる気が全く起こらず、放置したまま布団にくるまってひたすらガクブルしていた。そんな状態でもいつの間にか眠ってたようで、目が覚めた時にはなんだか忘れたが深夜番組が映っていて、自分の時計を見たら午前1時過ぎだった。この頃は携帯を持ってなかった。なんか嫌な時間に起きたなぁなんて思ってると窓ガラスをコツコツと叩く音が聞こえた。小石なんかをぶつけているんじゃなくて手で軽く叩くような音だったと思う。風のせいでそんな音が出ているのか、誰かが本当に叩いているのかは判断がつかなかったが、必死に風のせいだと思い込もうとした。落ち着こうとお茶を一口飲んだが、やっぱり怖くて、テレビの音を大きくして無理やりテレビを見ていた。そんな時、じいちゃんの声が聞こえた。おい、大丈夫か。怖けりゃ無理せんでいいぞ。思わずドアに近づいたが、じいちゃんの言葉をすぐに思い出した。また声がする。どうした、こっちに来てもええぞ。じいちゃんの声に限りなく似ているけど、あれはじいちゃんの声じゃない。どうしてかわからんけどそんな気がして、そしてそう思ったと同時に全身に鳥肌が立った。ふ と隅の森城を見ると、それは上の方が黒く変色していた。一目散に仏像の前に座ると、お札を握りしめ、助けてくださいと必死にお祈りを始めた。その時、
ポポポポポポ、
あの声が聞こえ、窓ガラスがトントントントンと鳴り出した。そこまで背が高くないことは分かっていたが、あれが下から手を伸ばして窓ガラスを叩いている光景が浮かんで仕方がなかった。もうできることは仏像に祈ることだけだった。とてつもなく長い一夜に感じたが、それでも朝は来るもので、つけっぱなしのテレビがいつの間にか朝のニュースをやっていた。画面隅に表示される時間は確か7時13分となっていた。ガラスを叩く音もあの声も気づかないうちに止んでいた。どうやら眠ってしまったか気を失ってしまったかしたらしい。森塩はさらに黒く変色していた。念のため自分の時計を見たところ、ほぼ同じ時刻だったので、恐る恐るドアを開けると、そこには心配そうな顔をしたばあちゃんと K さんがいた。ばあちゃんがよかったよかったと涙を流してくれた。下に降りると親父も来ていた。じいちゃんが外から顔を出して、早く車に乗れと促し、庭に出てみると、どこから持ってきたのかワンボックスのバンが1台あった。そして庭に何人かの男たちがいた。ワンボックスは9人乗りで、中列の真ん中に座らされ、助手席に K さんが座り、庭にいた男たちも全て乗り込んだ。全部で9人が乗り込んでおり、八方全てを囲まれた形になった。大変なことになったな。気になるかもしれないが、これからは目を閉じて下を向いていろ。俺たちには何も見えんが、お前には見えてしまうだろうからな。いいというまで我慢して目を開けるなよ。右隣に座った50歳くらいのおじさんがそう言った。そしてじいちゃんの運転する軽トラが先頭、次が自分が乗っているバン、後ろに親父が運転する乗用車という車列で走り出した。車列はかなりゆっくりとしたスピードで進んだ。おそらく20キロも出ていなかったんじゃあるまいか。まもなく K さんが、ここが踏ん張りどころだとつぶやくと、何やら念仏のようなものを唱え始めた。
ボッボボッボッボッボッボッボッ、
またあの声が聞こえてきた。 K さんからもらったお札を握りしめ、言われた通りに目を閉じ下を向いていたが、なぜか薄目を開けて外を少しだけ見てしまった。目に入ったのは白っぽいワンピース。それが車に合わせ移動していた。あの大股でついてきてるのか。頭はウィンドウの外にあって見えない。しかし車内を覗き込もうとしたのか、頭を下げる仕草を始めた。無意識にヒッと声を出す。見るなと隣が声を荒げる。慌てて目をぎゅっとつぶり、さらに強くお札を握りしめた。
コツコツコツ、
ガラスを叩く音が始まる。周りに乗っている人も短く、えっとか、んとか声を出す。あれは見えなくても、声は聞こえなくても、音は聞こえてしまうようだ。 K さんの念仏に力が入る。やがて声と音が途切れたと思ったとき、 K さんがうまく抜けたと声を上げた。それまで黙っていた周りを囲む男たちも、よかったなぁと安堵の声を出した。やがて車は道の広いところで止まり、親父の車に移された。親父とじいちゃんが他の男たちに頭を下げているとき、 K さんがお札を見せてみろと近寄ってきた。無意識にまだ握りしめていたお札を見ると、全体が黒っぽくなっていた。 K さんは、
もう大丈夫だと思うがな。念のためしばらくの間はこれを持っていなさい、と新しいお札をくれた。その後は親父と二人で自宅へ戻った。バイクは後日じいちゃんと近所の人が届けてくれた。親父も八尺様のことは知っていたようで、子供の頃友達の一人が見入られて命を落としたということを話してくれた。見入られたため他の土地に移った人も知っているという。バンに乗った男たちは全てじいちゃんの一族に関係がある人で、つまりはごくごく薄いながらも自分と血縁関係にある人たちだそうだ。前を走ったじいちゃん、後ろを走った親父も当然血のつながりはあるわけで、少しでも八尺様の目をごまかそうとあのようなことをしたという。親父の兄弟、叔父は一晩でこちらに来られなかったため、血縁は薄くてもすぐに集まる人に来てもらったようだ。それでもさすがに7人もの男が今の今というわけにはいかなく、また夜より昼の方が安全と思われたため一晩部屋に閉じ込められたのである。道中最悪ならじいちゃんか親父が身代わりになる覚悟だったとか。そして先に書いたようなことを説明され、もうあそこには行かないようにと念を押された。家に戻ってからじいちゃんと電話で話したとき、あの夜に声をかけたかと聞いたが、そんなことはしていないと断言された。やっぱりあれはと思ったら、改めて背筋が寒くなった。八尺様の被害には成人前の若い人間、それも子供が会うことが多いということだ。まだ子供や若年の人間が極度の不安な状態にあるとき、身内の声であのようなことを言われれば、つい心を許してしまうのだろう。それから10年経ってあのことも忘れがちになったとき、シャレにならない後日談ができてしまった。八尺様を封じている地蔵様が誰かに壊されてしまった。それもお前の家に通じる道のものがな、とばあちゃんから電話があった。かっこじいちゃんは2年前に亡くなっていて、当然ながら葬式にも行かせてもらえなかった。じいちゃんも起き上がれなくなってからは絶対来させるなと言っていたという。今となっては迷信だろうと自分に言い聞かせつつも、かなり心配な自分がいる。
ボボボ
というあの声が聞こえてきたらと思うと、以上。はい、これ題名で言うんだったら八尺様でいいのかな、これ。はい、そういうお話でございました。はい、この表現が難しいです。変な音っていうのは、うん、なかなか良かったなこれ。ありがとうございました。教えていただいた方、はい。で、レス読み881、読んでくれてありがとうと。いや、こちらこそ。読んでた時久しぶりに背筋が寒くなった話だったから、おっちゃんにもお裾分けしてみたよと。まあおっちゃんじゃないんですけど、ありがとうございます。はい、何か他にあればね、それを読んでもいいかなと思うんですけど、まだ元気があるんで、まあこのまま終わってもいいんですけどなんか元気があるとにやれればなと思うんで、他に何かあれば、うん、あとはですね、大曲とぎ物語の、そうだ、この前言われたのが、ブログ日刊怪談っていうところ、最新の怖い体験談の話っていう、やつをですね、読んでたらどうっていうのを言われたので、八尺様なんだ、ごめんなさいね、何か
ちゃんと書いてあればそうやって読むんですけど、いきなりだったもんで、読み間違えましたけど、まあまあまあまあ、八尺様、八尺、一尺、二尺、三尺、四尺で八尺、八尺じゃないですね。はい、ということでした。で、まあその、大曲鳥物語の、このブログの方ですね、この雲谷斎さんの、ブログの方に、書いてある、最新の会談の投稿会談かのやつを、これが何ページなんだっけな、1ページね、6話ぐらいあって、それが、6ページ分ぐらいあったんでしたかね、それを読んだらどうと言われたので、それをやっていきましょうかね、とりあえず、で、883、有名な話ですよねって書いたんですけど、ごめん、俺わかんねえ、そういうのは疎いもんで、こんだけ読んでるくせにそういうの疎いもんです、すいません、自分はものすごい新鮮でした、じゃあかなりこれ ベターなのかな、ベタっていうかかなりまあ有名なね、ああ八尺様ねぐらいの感覚なんですかね。じゃあ行きましょうか、そのまんま、ブログ日刊怪談の中で、新しいものから、読んでいきたいと、違うな、古いものから読んでいこう、そっちの方がいいな、多分下手すると増える可能性があるんだよねこれ。そうすると、これ何ページ目だ、7ページ目まで行ってました。この7ページ目のやつから、読みたいと思います。これも、非常にコンパクトにまとまってるんで短いです、一つ一つが。さて行きましょう、一つ目、姉が来たっていう題名で、てんてんさんからの投稿。兵庫県尼崎市の団地での体験だという。私は3年ほど前から団地で一人暮らしをしている。ついこの前、仕事から帰ると駐輪場で近所のおばさんに呼び止められた。お姉さん来てたで、えらい心配しとったでと言われたが、姉は4年前に死んでるんだよね。以上、はい、まあ、こんな感じでいいんでしょうか、まあ、全部読んでくれというのがありましたから、まあ、この感じでやりましょうか、ね、非常にコンパクト、さっきのが、ね、長かっただけにポツンという感じですけど、いきましょう、次、6ページ目に入って、バルカン星人という題名、愛知県の自宅で起きたことだという。これバルタン星人だね多分。一昨日の夜に変なことがありました。夜中の3時ごろ、外から鉄くずを目いっぱい積み込んだリアカーがコンクリート製の側溝の蓋の上を何度も走り回るような音がしつこくしていました。あまりのうるささに目を覚まし、ふと右隣で寝ている嫁の方を見ると、向こうを向いている嫁の頭の上にバルタン星人のように耳の先が尖った女の頭だけが横を向いて浮いていました。バルカン星人だった、ごめんなさい。なんだこれと思い、体を起こすと同時に女の頭は消え、いつの間にか外からの音も止んでいました。なんか久しぶりに怪異に遭遇したみたいです。それにしてもあの音は一体何だったんだろう。以上、 はい。で、ジータレス曜日884、今来たと。今来た2時だよ。おっちゃんさんまだやってて嬉しいと。何おっちゃんさんっていうのはどういうことなんでしょう。まあおっちゃんじゃないんですけど、おっちゃんさんっていうのはちゃんさんなんですけど、20代なんですけど、とりあえずこんばんはと。まあまだやってます。はい。で次、壊れたパソコンという題名、埼玉県に住む友達の家で起きたことだという。なんか笑っちゃうんですけど、友達の家で3人で遊んでた時のことです。一人はパソコンで怖い話を読んでいて、私ともう一人はテレビを見ていました。そしたらいきなりバチって音とギャッっていう友達の悲鳴が聞こえたんです。驚いてパソコンの方を見たら、今度はテレビがいきなり消えたんです。変な女が映った、てかパソコン壊れた、そこかよと思いつつ、パソコンを見れば画面は真っ黒、電源押しても反応なし。そしたら真っ黒な画面にいきなり女が映って、私たちは普通に悲鳴を上げたのですが、パソコンを壊された友達の怒りは相当なものでした。あんたか、私のパソコン壊したの。友達の剣幕に画面の中の女がちょっと引きました。どうしてくれんだよ、弁償しろ。友達が怒鳴るとその女はすっと消えました。その後二人がかりでその友達をなだめました。生きている人間って怖いんですね。以上で、次行く前にジータレス読み885、リスナー数がまたすごいねと。 ありがたいこって、もうこんな時間だしね、ありがたいことです、ありがとうございます。こんなね遅い時間にこんなねダラダラ朗読ですけども。で次行きましょう。しつこい男という題名で YM さんからの投稿。それは別れたい男の仕返しだという。大学時代の友人の話です。当時は口止めされていたのですが、もう十数年前になってしまったので時効と考え投稿します。当時彼女は別の大学に通う男性と半同棲生活をしていましたが、この男が彼女にすっかり惚れ込み、大学もろくに行かないまま退学処分になってしまいました。お前が俺の人生をめちゃめちゃにしたんだ、一生離れないからなと男が無茶な理屈で凄むようになってから、彼女はだんだん彼に嫌気がさし、別れたいと考えるようになったのです。そんな頃、後輩のピンチヒッターでスナックのバイトを頼まれた彼女、彼と離れるいいチャンスとばかり夜そこでバイトを始めました。彼が許すはずがありません。今すぐやめろ、いいじゃない私が好きでやってるんだから。喧嘩の末彼は絶対に辞めさせてやるからなと捨て台詞を残し、それから1週間ほど姿を見せなくなったそうです。やっと諦めたのかしらと彼女がほっとしていると、1週間後遠く離れた実家のお母さんからの突然の電話。お前スナックでアルバイトしてるんだって？え、お母さん、彼が電話で知らせたの？いや、電話じゃなくて毎晩来たよ。霊感の強いお母さんです。一週間前から布団に入って目を閉じると、若い男がお母さんの枕元に正座して何か訴えたいようにじっと顔を覗き込むのだそうです。
どうしたの？何か私に言いたいことがあるの？と話しかけるとふっと消えるのだとか。それが3日3晩続き、ついに4日目の朝、一通の封書が届きました。僕は〇〇さんとお付き合いしているものですが、彼女が今こういうアルバイトをしているのをご存知ですか？これが証拠のマッチです、と書いてあったとか。お母さんは直感で、あの毎晩見る男だ、これを訴えたかったのだと分かりました。そしてお母さんの語った枕元の男の顔の特徴は、正確にその彼だったそうです。以上。で、次、保健室っていう題名でシオンさんからの投稿。埼玉県のある小学校での体験だという。5年生くらいの頃、教室で熱が出て1階の保健室に行ったんです。でも保健室の先生がいなくて、同い年くらいの女の子がいたんです。その子と仲良くなっていろいろ話していたら、廊下から足音が聞こえてきて、その子は慌てて帰っちゃったんです。でも帰り際、明日ここに来たらダメだよって言うんです。その子が出てってからすぐに先生が来たので、女の子通りませんでしたかって聞くと、いなかったよって言われました。変だなって思ってたんですけど、別の階段使ったのかなってあんまり気にしなかったんです。次の日、クラスの子が頭痛で保健室に行ったんです。そしたらその子、1時間もしないで戻ってきたんです。女がいた、金縛りにあったって泣きながら。私その話聞いて、昨日の女の子のことを思い出したんです。もし私が保健室に行っていたら、同じ目に遭ってたかもってゾッとしました。でもあの女の子は誰だかわからないんです。他の階段に続く渡り廊下も扉の鍵が閉まってたから使えないし、そうすると先生の降りてきた階段使うしかないから、絶対先生と会うはずなんですけど、私に警告してくれたんでしょうか。以上。でどんどん続けていきます。砂嵐という題名、車輪さんからの投稿。三重県のある川での体験だという。夏に大学の友人とバーベキューをしに三重県のある川へ行きました。私が着いた時はまだ人数が足らないらしい。仲のいい仕切っているやつが、来たら携帯で連絡してやるから散歩でもしてこいと言ってくれました。じゃあ川上へ行ってみようと川べりを歩いていると、カワセミがいてデジカメで撮ろうとしました。しかしうまくピントが合わず、それならと今度はデジカメの動画機能で動画を撮ることにしました。うまく撮れたか見てみようと再生ボタンを押すと、テレビの砂嵐のような音が聞こえてきます。デジカメが壊れたのかと思いつつも、保存しようとすると、そんなに長く撮影していないのに、なぜか保存できるまでにかなり時間がかかりました。バーベキューが始まるようなので、元いた場所に戻り、火起こしをやってもらった代わりに火の番をずっとしていました。焼肉もなくなり暇になったので、 そういえばさ、デジカメがさ、と近くにいた奴らにデジカメで保存しにくかった話をしました。すると見せてくれというので、おかしくなった時に撮った動画を見せました。一人が何かを感じたのか、音を大きくできると言います。と、砂嵐の中に確かに誰かの声みたいなのが聞こえたのです。以上。で、1ページ終了。次5ページ目。古い方から読んでます。次、川遊び。川遊び後編。ちょっと待てよ。川遊び、あ、前編ありました。川遊び前編。ハゲッダンさんからの投稿。熊本県のある町に流れる川で起きたことだという。現在私は大阪在住ですが、この話は今から32年前、ちょうど私が小学校4年生の頃、出身地である熊本県丸城市でのある夏の日の出来事です。その日は1学期終業式で、明日から夏休みということもあり、はしゃいでいた私は楽しみにしていたプールに早く行きたくて仕方がありませんでした。当時は今みたいにゲームもなく、夏休みの遊びといえば、朝はラジオ体操前のクワガタ取り、昼は学校のプールでの水遊び、夕方には日暮らしやアブラゼミなどのセミ取りなど、まあ一日中朝から晩まで遊び回っていたわけですが、中でも田舎には年長組のガキ大将がいて、その兄ちゃんたちと遊ぶのは特に楽しみでした。その日もホームルームが終わったらプールに集合なと大将、ガキ大将に言われていたので、チャイムのベルもそこそこにすっ飛んでいきました。するとさすが大将、もうすでに来て待ってました。しかしまだ十分にプールに水が溜まっておらず、監視員のおじさんの話だとまだあと2時間くらいはかかるとのこと。私たちは仕方なく諦めて帰り始めました。帰り道、ずっと不機嫌そうにしていた大将が突然、そうだ、じゃあ今から玉間川に行こうと言い出しました。私は内心、見回りのおばさんたちに見つからなければいいけどと思いながらも、興味の方が勝ってしまい行くことにしました。九間川。この九間川というのは急流下りが有名で、少し上流の神吉市、人吉市では毎年行われていました。まあ一見して緩やかな川に見えるのですが、川坂の方は流れが速く、万一子供が入ってしまったらすぐ流されてしまう危険があるので、夏休みになると常に町内のおばさんたちが交代で見回ってました。子供たちにとってその九間川で泳ぐことはスリルがあり、ある意味度胸試しみたいなところがあったのかもしれません。私自身も泳ぎには自信があったし、何より大将と遊ぶのが楽しくてしょうがないので、ワクワクしていました。大将も道草の途中、下の子たちを飽きさせないように線路に耳を当てて音を聞かせたり、急な斜面を駆け下りたりして楽しませてくれました。今考えれば危険な遊びですが、そうこうしているうちに九間川に着き、私たちはちょっと流れが緩やかな入江みたいな場所で飛び込んだり潜ったりして遊び始めました。途中見回りのおばちゃんたちが来ましたが、枯れやぶにうまく身を隠してやり過ごし、そういうスリルも楽しんでました。人
としきり遊び終えた大将と下の子らがそろそろ帰るから上がれよと声をかけてきました。分かったと返事をして上がろうとしたその時でした。あれ浮かない、やばい、下に潜ってく、助けて。目いっぱいに陸に向かってバタバタ手を振る大将と先に上がった子らがニヤニヤしながら歌っているのが水面越しにチラチラ見える。ギンギンギラギラ夕日が沈む、ギンギンギラギラ日が沈む。助けて、誰か右足は引っ張っとる、あかん、もう死ぬ。あれ大将、何かおかしかばい、踊りよっとじゃなかか。あかん、おい、あそこの竹竿ば持ってこい、はよせんか、おいはよ捕まれ。私は夢中で手にあったものにしがみつきました。みんなで早よ引っ張れ。陸に引き上げられた私は目いっぱい水を飲みましたが、なんとか助かりました。30〜40分後、ひとしきり水を吐き出し少し歩けるようになった私を見て大将が悪そうに帰ろうと言いました。その時ううとピーポーピーポーとパトカーと救急車です。
こら、お前たちはナンバしよっとか、プラプラしとらんで早く帰れ。
怒鳴られた私たちはすみませんと言い逃げるようにその場を後にします。慌てて何やら作業を押し出す警官、私たちは怒られるだけで済んでよかったとほっとして帰りました。次の日すっかり体調が良くなった私は大将の家に遊びに行きました。
大将遊ぼう、
タタタタタッと慌てて出てくる大将、どげんしたと。
ぬしゃ今朝の新聞ば見たね。
私は何のことか分からず、いや見とらん、なんかあったと。それは昨日私たちが遊んでいた下流10メーターくらいのところで男の人の水死体が見つかったということでした。私たちが遊んでいたキューム川の鉄橋の上から借金苦による飛び降り自殺だったと。しかも死亡推定時刻は私が溺れていた時刻とほぼ同じくらいだったとのこと。ひょっとしてあの右足にしがみついてきたのは。まだ生きていた時だったのでしょうか。あの感触は今でも覚えています。今思えばあの九間川にかかる赤い鉄橋の上から無邪気に遊ぶ私たちをじっと恨めしそうに見ていたのかもしれません。そんな遠い昔のある夏の日の出来事でした。以上。で、どんどん行きましょう。息子の部屋、リエゾーさんからの投稿。愛知県名古屋市の自宅で起きたことだという。これは私の息子の話です。今から5年ほど前の初夏の頃でした。当時高校生の息子を頭に子供3人は2階で、私たち夫婦は1階で寝ておりました。あれは夜中の2時か3時頃だったと思います。突然電話が鳴りました。こんな夜中に何事かと思って電話に出ると、電話の向こうですすり泣く声がします。誰かと思ったらなんと息子の声で、すぐに来てほしいと言うではありませんか。夜中に出かけたんだと思い、どこにいるのかを尋ねたら、なんと自分の部屋だと言います。階段を駆け上がって息子の部屋に入ると異常に寒いんです。
電気をつけるとベッドの上で息子が泣いています。しかも震えて。どうしたのか聞いたところ、はじめは女のウフフフフフフという笑い声がしていたそうです。夢かと思い放っていたら、今度は顔やら体をなぜ始めたというのです。怖くて動くこともできずにいたところ、枕の横に携帯電話を置いていたのに気づき電話をしたとのことでした。私が部屋に入って明かりをつけるまでずっと続いていたそうです。この女は今も一人暮らしを始めた息子のところに時々出るそうです。以上。で、次、砂嵐っていう題名でアファメスさんからの投稿。愛知県岡崎市の友達に降りかかった怪事だという。テレビの砂嵐ってご存知でしょうか。全放送終了後、朝一の番組が始まるまでの間の荒れた砂のような画面とザーという音だけの画面です。今はほとんどの局が24時間何かしら放送してますので、なかなか見られないのですが、数十年前はまだ砂嵐タイムが普通にあり、これはそんな昭和の時代の実話です。都市伝説の一つに砂嵐の話がありまして、いわく深夜の未明、突然砂嵐の画面が消えて、番組表に載っていないとんでもなくエッチな番組が内緒で放送されるというもの。仲間内の雑談でそんな話題が盛り上がり、当時はまだその手の噂話を知らなくて、すごいな、早速今晩試そうと思ったのです。そこに自分と同じく何も知らない A 君がいまして、明日報告し合おうと約束しました。その夜、放送終了後からずっと画面を見続けたのですが、当然砂嵐だけが延々と。今日は放送しないのかなと諦めました。次の日、悪仲間にそれを話すと案の定笑われたのですが、 A 君の様子がおかしいのです。異常に顔色が悪く、目がうつろで、それを寝不足だというのには不自然でした。聞けばずっと砂嵐を見ていたら、深夜2時過ぎ頃に突然砂嵐が消えたというのです。おおと喜んだのもつかの間、テレビに映っているのは赤一色の何もない画面でした。何か異様に不気味でしばらく固まってしまったけど、電源を落とそうと震えながらテレビに近づくと、ブラウン管に自分の顔が反射して映りました。そしてテレビのスイッチを切る瞬間、その自分の顔が一瞬ニヤッと笑ったと。その後 A 君は元気を取り戻し普通に生活していましたが、長らく会っていないのでどうしているかと思っていましたら、人づてにかなり前に亡くなったと聞きました。ドッペルゲンガー、自分と同じ姿のそれを見ることは死の前兆だという話を思い出しました。皆さんもテレビをつけっぱなしで寝ることはやめた方がいいですよ。以上。はい、というわけで今日は5、6、このページ5、6、7の部分を読んだというところでやめようかなと思います。はい、はい、5、何話読んだの、6、7、
8、9で10話か、10話読んだんですかね、はい、10話読んだんで、今日で、33話、読みましたかね、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにして、残りをですね次回、読んでですね大間ヶ時物語で読めるものは、全て、読み終えたという形になるかなと思います。はい、で、じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。こんな時間まで、多くの人に、聞いていただいて非常にありがたいと、ありがたい限りです、はい、ありがとうございます。でですね、今日の配信はですね、まあ、いつも通りなんですけど録音ファイルはファイルバンクにアップするのでもしよかったら落として聞いてみておくんなましと、他にもですね、アップした、ものはちょっとそこにファイルバンクにまだ残っていると思うので、まあ、それも興味あったら落としていただければと思います。であと、まあ、配信もさすがに570、80回、あ、もう580回ぐらいやってんのかなと思いますんで、何かリクがあればですね、録音を上げたいと思います。何やってるかとかは掲示板の方から見てもらえれば一応わかるはず、飛んでもらえればと思いますんで、まあ何かあったら、スカイプでチャットを もらうか、掲示板に書くか、ツイッターに書くかとかですね、なんかしてもらえれば、ありがたいです。はい、そういうわけで、終わりにしましょう。じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。非常に、今日は元気が良かったので頑張りました。はい、それでも2時間か、スタミナ減ってんな、朗読スタミナ。まあいいやまあ次回は残りやります。じゃあこの辺でおやすみなさい。バイバイ。